FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週、博識家記念酒造博物館にやってまいりまして、墨とか筆とか、たったそんだけのものでこんだけたくさん複雑な表現ができるかという驚きながら拝見して皆さんにお知らせしたところです。その時帰りしなにちょっと隣の部屋覗かしてもらったんですけど、これもまた面白そうやなと思って、ぜひということで今日はまた博識家記念酒造博物館にやってまいりました。今日はあの学芸員さん変わられました安藤さんです。安藤さん、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。お願いします。今回あのこの通路とそれから一番手前の左側の大きな展示室使ってやってらっしゃる同時開催みたいな形ですけど、
はい、
安藤さんの担当されたこれは何という展覧会なんですか。
今回はですね、あの西宮市からお預かりしている笹部桜コレクションの、春の時期は美術品とかをたくさん展示してるんですけれども、その中でも資料などをたくさん展示して、コレクションを集められた笹部さんについてよく知っていただこうということで、桜と一緒にですね、生涯歩まれた笹部さんのことを知っていただこうということで、桜と共にというタイトルで、
はい、
笹部さんの桜の事業などを紹介しております。
毎年あの春ですかね、笹部さん の、 この資料についての展覧会やられるようですけど、
はい、
今回また特別に別枠としてやられるという、はい、そういう感じですね。
そうですね、あの、いつもの美術品、春の美術、華やかな美術品を見ていただく、機会とは違ってですね、あのいろんなあの笹部さんが残された、お手紙ですとか、そういったものからですね、あの笹部さんの生涯のあのこについて知っていただこうというような、
そういう
趣旨でやっております。
開かれてあげる通路のような部屋がありまして、そこにも展示がされています。まずそこに目が止まったんですが、これ大阪市民文化賞笹部慎太郎殿というの、これはあの大阪市長の中井さんというの、昭和26年にあの表彰されてるんですけど、隠れた、古館の、厚学者として桜の研究に携われること数十年、品種、名木の研究保存に尽くされたと、市民文化の向上と交易の増進に寄与された功績は誠に大なるものがあります。でここに昭和26年度大阪市民文化賞を、お授けしますとか言って、ほら古い時代ですけど、
そうですね、
こんな時代にも表彰されるようなことやったんですな、
はい、確かこれは4回目ぐらいの大阪市民文化賞 の、
あのじゃあもっと以前から有名やったという、そういう表彰状、隣 の、 額あのケースにはまた別の賞状がありまして、大阪市長さんから山桜230本を寄付していただいてありがとうございましたというお礼状ですね、
はいはい、
それからあのこれまたあの同じようなことを大阪城公園の中にたくさんの桜を寄付されたということで、あの内閣総理大臣、当時は昭和30年ですから鳩山一郎という総理大臣がいらっしゃって
はい、
その人から褒章の木が捧げられているという、
はい、
笹部慎太郎さん 大きな額に入った賞状ですけど、そんなのもあるわけですね。
そうですね、この大阪市民文化賞の、ほぼ、すぐ直後ぐらいなんですけれども、大阪城公園にご自身で桜を寄贈されまして、大阪市長からと、また紺綬褒章ということで、内閣総理大臣からも、表彰されているというものになります。
すごいですな、昭和30年でこういうのを取ってはったということです、
ね、そうですね、やはり大阪で生まれになられた方なので、
あ、そうかそうか、
かなりやはり大阪への愛着などがあって、
あったんです
な、こういうことをされたんだというふうに思います。
なるほどね。それからその後ろ側のケースには、これ日記帳みたいな感じですね。
あ、そうですね、笹部さん本当にいろんな種類 の、 記録を残されておりまして。
あ、そうですか。
はい、研究資料ですね、ご自身で調べられた桜の種類ですとか、ご自身で植えられ種から育てられた桜に関するメモとか、またそういう植物学的なことだけではなくてですね、桜の歴史は今までどんなものがあるかとかですね、漢詩の中に出てくる桜っていうのはどういうものがあるかっていうところをひたすらメモされたようなですね。
幅広いですね。
本当に幅広いです。
笹部さんの資料というのはものすごく種類が多いということで僕思ってましたけど、はい、資料の幅が広いだけじゃなくて書いてはることもとっても
そうです。本当に桜に関することはもう何でも興味を持って調べられていたんだということが、こういうところから分かっていただけるか。
小さな手帳に細かい字で書いてあるんでちょっと読みにくいですけど、桜文献控え、これは桜に関する文献で気に入ったものがあったら書いてはるわけですな。
あ、そうです、これ気に入ったもので、しかもここ実際に集められたものですね。
集められた、
はい、
じゃあこれだけの本を集めたよということがこれで分かるわ。 それから桜にちなむ収集品、
はい、
これがいつも展示されてる
やつですね。
桜に関係する品物は何でも集めますという、はい、それから隣には京花の桜、これは来る歌ですから、これはあれですな、文芸の京花ですね。
ありがとうございます。はい、
これの中にも桜がいろいろ出てくる。
その教科の中に読まれた桜、逆に桜が読まれた教科をひたすらメモされている。
それを知らせてくれてはる、はい、漢詩の中の桜、
はい、
それから桜の歴史ですか、
はい、
これは面白い、桜に歴史があるんですな。
そうですね、ちょっと開かせていただいているのは醍醐の花見、豊臣秀吉の醍醐で行った花見のことについて笹部さんが調べてメモされている場所になります。
あ、そうですか。これはこの隣の方にはちょっと面白い形、これは昭和17年度ですから、もう相当古い昔の話ですけど、桜未生苗と書いてあるの、これはどういうことでしょうね。
はい、こちら未生というのが種から育てたという意味なんですけれども、昭和16年に採取した種を、育てて、昭和17年度にですね、こういった種を苗をたくさん植えたよということを書いております。
ちょっと見て珍しいもんというだけじゃなくて、こうやって自分で実際に植えたものが開いてくるまでのことを全部書いてあるという。
そうなんです。
すごいな。
うまめな方だね。
隣は名桜調査記録。
はい、こちらはですね、笹部さんが、これは非常にいいと思われた桜を全国観察して回られているんですけども、その中でどういったどこにあってですとか、幹の周りの太さがどれぐらいでとか、木の高さがどれぐらいでとか、木の見た目はどんな感じでっていう、そういう見た目 の、 寸法のことだけでなくてですね、どういう由来があるものですとか、伝承があるものだっていうこともですね、科学的といいますか、こんな面と文学的歴史的な面をもう含めて、その桜のことを調べて書き留めてらっしゃるという。
すごいな。これ例えば1ページだけ使ってありますけど、この祇園の桜というのはどこにあります、
はい、
それから幹はどれぐらいの周りの大きさ、木の高さはどれぐらい、これ12メートルですか。
そうですね、
昔の字で難しい字ですけど書いてあります。それから木の姿、
はい、
それから枝の張りよう、
はい、
それから由緒、
由緒、
この桜の由緒まで調べてある。
これを一点に書いているところがやはり笹部さんらしさといいますか、その植物学をそもそも専門にしていたわけではないので、もう全て全部集めて書いてらっしゃるというところが面白さかな。
だけどこれ全国回られたら何千何百というふうなたくさんの木を調べはったわけで、それについて全部こうやって記録されているという。
そうですね、このバインダーがだいたい3冊ぐらいびっしり全国の桜が書いてある。うわー、すごいなー。
まあ、それからあとは桜男行状記、これはあの有名な本になってますので、はい、これが実際にこれだということが書かれています。それから隣にちょっと額に入った小さい紙、
はい、
これ絵も書いてあります。面白いですね、
はい、
はがきですか。
そうですね、これはあの杉本寛一さんという、まあ、笹部さんのお友達からあの送られたはがきになるんですけれども、あのこれですね、陶器世に桜子という女あり、はしききとも、あのはしききというのは、まあ、あの愛しいとか親しいとかいう意味ですけれども、うんうんうん、は桜男かというところで、あの、まあ、笹部さんを、まあ、桜男と呼んでいる、あの非常に笹部さんお気に入り の、 あの手紙だったようで、額に入れて保存されているんですけれども、
なんか心優さというか、はい、愛情というか、はい、友情というか、そういうものが溢れてますね。
そうですね、本当に横に書いてある絵画っていうところがラジオでなかなか申し上げても伝わりにくいんですけれども絵の表情もいいですし、
ちょっと似顔が出てるというの、はいはい、これも面白いもんや。ようこういうもんがありましたな、それ。まあ、隣の部屋へとじゃ移っていきます。ここは一番最初目に泊まるのが易楽山荘での、まあ、笹部さん、
はい、
易楽山荘ってどんなことどこなんですか。
こちらの兵庫県の宝塚市の武田王というところにある笹部さんの桜の演習林になるんですけれども、今回はですね、その桜のいろんなところに笹部さんがあの植樹とかをされた、まあ、事業について紹介するという趣旨で展示しておりますので。
あ、そうですか、
はい、まず最初はあのいろんなところに植えるその大元になった易楽山荘という場所があって、うん、それがどういうところなんだというところを、まあ、知っていただけるようなことになっています
。
武田尾。武田尾ですね。
それで、はい、あのどれぐらいの大きさの場所なんですか。
これはですね、めちゃくちゃ広くてですねちょっと正確な広さを今言えないぐらい、あの山一つ分ぐらいのですね、大きさになっております。
はあ、いつ頃開かれたんですか。
これはですね、大正の末年ぐらいに。
ああ、そうですか。ま
あ、あのお持ちだったのはもうちょっと前からお持ちだったんですけれども。
ああ、そうですか。
実際に作業を始められたのは大正の終わりぐらいから
と。ああ、もうその頃には桜関心が強かったわけ
です。そうですね、そういうところ。
なんか研究しようと思ってらっしゃる、はい、で自分でも実際に自分の庭を作って、そこで種から植えて、
はい、
あの切りして花が咲くとこまでやりたいという。
そうですね、
そういうことで開かれた場所、
はい、
すごいな。武田尾からだいぶ奥入りますか。
武田尾からですね、武田尾 の、 あの駅から歩いて15分か20分ぐらいのところ で、 そ、 でその易楽山荘の入り口までたどり着きます。
あ、
そこからまた山を登
ら
ない
とい
けないので。
あ、そうですか。で上にちょっと写真がいくつか並んでますが、あれは何ですか。
あ、こちらですね、あの、はい、笹部さんはですね、あの桜種子御採集要項というのを、まあ、全国の知り合いの人に配って、あの自分がいいと思った桜をあの全国から
進めはる。
あ、あの送ってもらってるんですね。
あ、そうですか、はい、なるほど。
あのその時送ってもらう時にこういうふうにして桜の種子を取って送ってほしいということを
種ですね、
はい、依頼しておりまして、あのそのやり方に従ってあの私がやってみたそういう様子の写真になります。
なるほど、はい、安藤さんが実際にやろうと思われたわけですな。
あ、そうですね、あの実際にあの赤く熟したさくらんぼを取ってきてですね、あの
一番右端がさくらんぼの熟した、
はい、
はいはい、その次があ
の果肉があるとあのその種子が発芽しないようにあの抑制する。
じゃあ種だけにする。
あ、そうです、種だけにしてですね、水洗いをして、
まあ、水洗いをして、
はい、で砂をまぶして送ってほしいというふうに。
でも果肉はもう全部外しちゃうわけです。
あ、取ってしまいます、はい、
持たないですねあ、そうですか。それからそれが一番左側の写真は、
あ、それでですね、笹部さんは、まあ、そこで砂をまぶして自分のところに送ってほしいということで、
はいはい、
あの言われてるんですけれども、あの、まあ、僕はちょっとそこであのもうすでに植えてしまいまして。
あ、そうですか、
はい、
そうです。
まあ、ちょっと今発芽の様子を。
じゃ あ、 あの果肉を落として、
はい、
本当に種だけになったものを土に植えるわけですか。
そうですね、はい、
あ、 そうです。でそういうことを笹部さんは、しようと思って、
はい、
いろんな種を全国から集めようとされたわけですね。
そうなんです。はい、
接ぎ木の仕方まで書いてあります。
そうですね、接ぎ木というのは実生と同じくですね、桜を増やす方法の一つですので、
うん、
実生と接ぎ木という、まあ、日本柱で笹部さんは、はい、作業されていたようで。
接ぎ木は大事なわけですな。
接ぎ木も大事ですね。同じ全く同じ桜を増やそうと思うと接ぎ木をしなくてはいけないというところになりますので。
そうですか。はい、次なんかちょっと変わった地図がありますね。これは何でしょう。
こちらですね、はい、笹部さんの駅楽山荘と同じく、
はい、
向こう町の廟保というところですね。京都府の、今で言うと向こう市という場所になるんですけれども、
はい、
その向こう市でも桜の、まあ、苗床をお持ちでいらっしゃいまして、そのこの壁面に展示している地図についてはその向こう町の廟保と駅楽山荘からどれだけの場所に桜の苗が送られていたというのが確実に言える数字を今の時点で上げていくとこれぐらいになるっていうところ。
もっと多いかもしれないけど、
はいはい、
まあ実際に確実に記録に残ってるのはこんだけですということで、
そうです、
地図に落とされたわけですな。
はい、
大阪府の造幣局に122本、
はい、
大阪城公園には244本、
はい、
それ以外に三重県湯の山温泉に200本とか三重県湯の山温泉に711本とかこれ植えられた。
そうなんです。なので向こう町の廟保から三重県湯の山温泉に送っているのが711本ですので、駅楽山荘と並ぶぐらいのかなり
笹部さんにと
っての一大拠点だったというのが、
ね、
分かっていただけるかな。
駅楽山荘だけじゃなくてあっちこっちにこういう、まあ、試験園みたいな、
はいはい、
桜を育てるためだけ の、はい、お庭を作っておられたんです。
そうなんです。はい、
すごいですね。奈良県の橿原神宮にも230本植え張ったというのはすごいですね。とにかく桜を植えるのがもう生きがいや。
本当にいろんなところに、まあ、自分の桜を出してですね、まあ、自分にとって理想的なソメイヨシノ以外の山桜里桜を増やそうとされていたというところ。
ここにもちょっと帳面がありますが、これは何ですか。
こちらはですね、大阪の造幣局に特に特化したコーナーとなってまして、
うんうん、
大阪の造幣局は昭和11年1936年ぐらいから笹部さん関わられるんですけれども、
はい、
戦前戦後を通してですね、戦前については大阪の重工業の発展によって、
うん、
こう梅煙とかが出てですね、
そうですね、はい、煙が飛びますな、
傷んでしまった桜の復興を笹部さんは行ったのと、戦後についてはですね、大阪大空襲で造幣局の桜もかなり焼けてしまいますので、
そうでしょうね、
はい、それの復興も行われたということで、特にその戦前のに関する記録と戦後に関する記録を出しております。こちらに。
これも全部メモが残って
る。メモが残ってるので
細かい字でね、大きなノートにいっぱい書いてあるね。あとここは西宮の関係の歴史ということですな。
はい、西宮に関しては当館にコレクションを預けていただいているその、まあ、理由というところにもなりますので、まあ、ぜひここで桜の名所の一つとして、まあ、ご紹介したいと思いまして。
なんで西宮がこの笹部さんを大事にしてるかということがこれ見たら分かるわけです。
そうですね、今回ちょっと頑張って昭和の29年ぐらいからどういうような経緯で笹部さんが西宮に関わり始めたかというところも、まあ、頑張ってまとめていましたのでちょっとこれを読んでいただくとなるほど、こんな感じで始まったんだというところを分かっていただける。
昭和29年とか面白いかと書いてあります。9月に西宮市役所広報課にて辰馬市長らと会談、その後小清水浄水場へ行きましたって、
はい、
これ辰馬市長ですけど、この時の辰馬市長は辰馬雲一郎さんですよね。
そうですね、はいはい、
そんな時のことがこと細かく書いてあるんですな、はい、
このあたりも笹部さんのスケジュール帳ですとか、
はい、
先ほどからも何個か出てました駅楽山荘記録というですね、
はいはい、
まあ、本当にいろんな種類の記録が残されているんですけれども、そういったところを食っていくと、なるほど、大体この時にこんなことしてるなっていうのが、
は
い、
安藤さん苦労しました。
ちょっと大変でした。
そうですか。昭和30年には小清水浄水場に 里桜の品種名を記録した木札を送ったとかね、
はい、
あ、大島桜の種っていうのはこの頃に送られてきたんですな。
あ、そうですね、今もあるかなと思いますけど、この頃笹部さんも送ってらっしゃるというのが
分かります。駅楽山荘で西宮市水道局の小野部長いらっしゃいましたね。小野部長とともに山桜の苗120本、仙台のしだれ彼岸の桜の苗を2本送ったと、掘り上げられたというふうなことも記録に残ってたんで、これはあがって細かく細かくノートしてはるから全部こうやって分かるわけ
です。そうなんですね。本当にまあありがたい話なんですけど、
本当ですね、
はい、西宮市の方は結構駅楽山荘とかにも招いて、そういう技術の指導みたいなこともされているというところが、
そうですか、
はい、かなりこの小野部長をはじめとして、当時の水道局の方にされていたというところも面白さかなと。
桜が市役所の関係で植えられるのはだいたい水道局が多いですもんね。
あ、そうですね、だいたい皆さん
水源地とかね。だから西宮市でもやっぱり水道局の方が深い関係を持っていらしたということかもしれません、はい、それからあとは庄川桜、これの記録もあるんですね。
そうですね、これはやはり笹部さんの、まあ、晩年 の、 一大事業ということで、まあ、
一番大きな仕事をやった、
はい、取り上げないわけにはいかない、いかないけないだろうということで、今回取り上げさせていただいてるんですけれども、なるほど
ね、これは記録として大事なもんですね。
そうですね、結構笹部さんが高崎辰之助さんという電源開発の初代総裁の方から依頼されて、移植ですね、移植を行ったということは意外と知られてるんですけれども、どういう作業の流れだったかということは意外と知られてないように思いましたので、ちょっと今回まとめてみようかなというところで、
なるほど、
はい、止めてみました。
この写真ですけど、ちょっと面白い形の写真で、何本かの桜が一緒になってるんですかね。
あ、これが一本の桜なんですけれども、
一本ですかこれ、
はい、これが一本で一番太く見えるところが、あれが一番下の幹になってまして、はい、
あれこれやったら、そうですね、周囲測ったら10メートル超えるんやないですか。
そうですね、それぐらいは、はい、あったと思います。
こんな太い桜があった、
はい、それをしかも、いっぺんに2本移植するというのが、このやはり庄川桜のすごいところですので、
こんな大きな桜の木を別の場所へ移すんですか。
はい、
それなんでですの。
これがですね、当時その庄川村というところに桜が植わってたんですけれども、はい、それがですね、三幌ダムというダムを建設して、
ダム、
はい、戦後日本の電力事業をまあ、改善していこうという中で三幌ダムの建設が決まりまして、桜が沈んでしまう、湖底に沈んでしまうというですね、予定にあったんですね。なのでそれを救うために、庄川桜の移植を高崎田さんから依頼されて行うということ
です。偉い話ですね。
本当に
産業を進めるか歴史を大事にするかというようなとこですやんか。
そうですね。
で、笹部さん桜がお好きだから、これはどっかへ移さなあかんと、移してまだ生きてられるという確信があったわけですな。
あ、そうですね、まあ、笹部さんもかなり樹齢400年当時で400年ぐらいの桜ですので、もう絶対に行けるとか絶対に行けないとかっていうところも確信がなかなか持てないぐらいのなかなか難工事だったんですけど、高崎さんがぜひこれを残してほしいっていうようなその熱意にも動かされてですね、その作業の監督をされるということになります。
すごいことですね。まあまあ、いろんな重機なんかも入って大工事をやってらっしゃるんですけど、これ成功したんですか。
これはですね、無事に成功いたしまして、今でも元気に春になると咲いている桜を三幌湖の後半で見ることができます。
何百年ですよね。
そうですね、当時で400年ぐらいだったので、もう今たのは有事で450年ぐらいということ
で、そうですね、まあ、その時その時にいろんな覚悟があるんでしょうね、
はい、まあ、なかなか当時はやはりいろ多分戦後日本を復興させていく中で、まあ、いろんな多分こういう同じ桜のみたいな形でですね、まあ、発展する代わりに失われていったものも多分たくさんあるとは思うんですけれども、この庄川桜のように人々の努力によって残されたものもあるというところ
、まあ、解説にもありますけど、 この失敗したら今後桜のことはもう語るまいとまでおっしゃった、
はい、
まあ、それぐらいの覚悟をして、ね、まあ、ものすごい長いこうあの貴重な桜との付き合いを、それをもうこれからも物言わんというぐらいの覚悟をされたって、まあ、それぐらいの仕事やったわけですな。
笹部さんとしても、まあ、ぜひ残さなくてはいけないというそういう覚悟のもとで、まあ、こういった作業を行われたということになります。
まあ、西の宮で笹部さんが関わられたというのはどんなことがありましたか？
西の宮ではあの小清水浄水場ですとか、はいはい、兜山ですねでの桜の植樹などがあの主なものになっています。
それこそ小清水浄水場の桜っていうのはもう大昔からみんなあの家族連れで寄せていただいて、
はい、
その間だけは門を開いてどうぞ自由に見てくださいというふうに開場されますのでね、
そうですね、
西宮市民たくさん行ってると思いますが、まあ、あそこの桜をこの笹部さんやられた、
はい、あそこはもう笹部さんの、まあ、今でもあの笹部さんの頃に植えられたんじゃないかというのが、まあ、推測されるような桜も残ってますので、
まあ、ここにこんな大事な資料がここにあるということは本当に貴重なことですけど、これだけの資料がまとまって西宮に残ったのは何でしょうね。
そうですね、こちらはその当時 の, あの西宮市役所の方との関わりがあの非常にあの重要になってくるんですけれども、最初はあの先ほどもからも何回か出てきた水道局で働かれていた南野三郎さんという方で、
南野三郎さん、はい、西宮市の助役でした。
あ、そうですね、最終的に助役にまでなられる方、
はい、あれそう水道局の人でしたな。
あの人が水道局広報課でその後どんどん
と
ステップアップされていくような方、
助役までなられた、
はい、方、
はい、
あの方がですね、まあ本当にあの講師にわたってその晩年の笹部さんにですね、まあ、よくあのお付き合いをされて、あのそれであの笹部さんはあのその、あのその人との関係性ですね、つながりからあの自分のコレクションについては、まあ大阪でお生まれになられて晩年は最後神戸でお過ごしでしたけれども、あの西宮市に寄贈するということで遺言されたということになります。
そうですか、やっぱりあの西宮市が熱心に笹部さんに教えを請うたということが、
はい、
笹部さんの印象に残ったわけです。
そうですね、あの本当に先ほどもあの駅楽山荘に水道局の方を招いてあの技術指導をしてたという資料もあったと思うんですけど、やっぱり本当にあの笹部さんの教えをしっかり守って、あの笹部さんの、まあ、思うような桜の保護管理をされたということで、非常にあの西宮市との関係は印象深いものだったのかなと思います。
西宮市の市民もあるいは、阪神館やら近郊の方々が桜の頃には大勢お見えになりますが、はい、それはあのほとんど宿川の堤あの公園に行って桜見張って西宮の桜はええなって言ってはるんですけど、そこへ行くまでの道すがら、これはあの万智谷の浄水場なんか、はい、ぜひとも見てもらわないかんと。
そうですね、あの宿川の桜も非常に見事なんですけども、
そうですね、
他にも小清水浄水場といろんなところにありますので、ぜひそちらも見ていただきたいなと思います。
あのいつもは笹部さんの資料の個々についてお説明いただいてましたけど、今日は笹部さんと西宮市との関係、つぶさに聞かせていただきました。本当に良かったと思います。
ありがとうございました。
安藤さんの、まあ、研究熱心さもよくわかりましたこれからもまたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。